みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
なんかこの前ちょうど中山さんいるじゃん、ゲストで来ていただいて、中山さん、
うん、
中山さんとなんか実はあの後もう2回ぐらい一緒に喋るっていう会をやってるんだけど、
うん、
中山さんと話してていいなって思ったのが、すごい素敵な言葉があって、デコで信頼されボコで愛されるってことを言ったのね。
はい、
何が言いたいかというと、デコという自分の強みで相手に信頼を得て、ボコという弱みで相手に愛されて、
うん、
ボコという存在がいるからデコという存在がカチャってはまるんだよって言ってて、うん、だから明確に自分のボコを伝えることが愛されもするし、人の才能も生かすよってことを言ってたね。
あ、
何でもできるマンは何でもできるマンでいいんだけど、できないことがあるならできないって言ってくれた方がめっちゃ才能発揮するのになって思ってて、龍之介とかはすごいできないって言ってくれるから、できないことをできるチームメンバーがめちゃくちゃ現れるんだよね。
うん、貢献できそうだもんね、その方がね。
あ、そうそう、貢献できるんだよね。で、自分もそこに存在する意義を感じられるじゃん。
そうね。
なので僕をちゃんと表明してくれてるメンバーのところで働くとかっていうのもすごい重要だなって思った。
あ、それは大事だね。
うん、
自己開示だね。
そうだね、
自己開示。
うん、
それで言うと比較的俺はなんか今までそういう自分の弱みっていうのを働く上ではそんなに開示してこなかったから、もっともっと開示しようってやっぱり思った。
うん、
じゃないと現れない、多分きっとそれを補ってくれる才能と。
そうだね、あと自分が開示しないと同じぐらい開示してくれる人が寄ってこないからね。
うん、そうだよね。
うん、だからデコボコが結局ハマらないよ。
うん、で結局なんかそのめちゃくちゃ強みを発揮することもできるから、埋めてくれることで。ただなんかさ、この社会ってさ、比較的さ3割ぐらい才能生かして、7割ぐらいはもうとりあえず弱みでもやらなきゃみたいな社会構造が結構比較的なってるじゃん。
うん、
なんかそこ難しい課題だよね。
あ、まあなんかいいと思うけどね。
うん、
才能発揮しなきゃいけないわけでもないじゃん。
まあね、
どっちでもいいと思うし、あとその 7-3 ぐらいがもしかしたらいいのかもよ。なんかもうだって全部 100% 才能発揮したら高知の役割なくなるじゃん。
でも発揮したいよね。発揮させたいよね。
いや、だから発揮したいっていうことで発揮できた喜びがあるわけじゃん。
うん、うん、うん、
それの喜びがある人生の方がいいじゃん。もう最初から発揮されちゃってたものよりも。
ああ、そっか。
種まいた瞬間にボーンっていきなり大きな大根ができたらつまんないじゃん。
確かに。
なんか全然趣旨とずれるからやめ、この発言すべきじゃない。
でもいや、でも徐々にでもいいのかもしれないし、無理にそれをしようとしなくてもいいのかもしれないね。確かにね。
でその中で7さんの中でじゃあどうやっていくかみたいなところの形の価値がある社会の方が俺は好きだねっていう話。
ああ、
うん、じゃあどうやっていくかっていう方法論がありゃいいわけじゃんね。
そうだね。
でそのために本書きますみたいな。
うん、結構本の中では発動条件の外し方は比較的めちゃくちゃ書きたいなと思って。
ああ、いいやね。
うん、不安の解消方法とかめちゃくちゃいっぱいあるから。
うん、
まあそれがでも発揮だよね、今日話したいことの。
うん、そうそうそう、発揮はもう比較的欲求のところに集中できるようにする環境を整えるために、今一番気になってる阻害要因って言われる発動条件に影響してるものをもうどんどん解決するってだけなんだよね、シンプルに言うと。
うん、
うんうん、であとは比較的自分の成功パターンっていうのを見つけるというリザルト分析っていうのがあるんだけど、
うん、
今までの自分の成果の出してきたものをいくつかピックアップしてステップ化していくんだよね、自分の解決方法を。
うん、
それを抽象化すると自分の結構そのスキルの出し方とか才能の出し方っていうのが見えてくるから、
うん、
でこれを自分の強い欲求のところに発揮させ使ってもらって、で常に阻害要因が、発生しないように短期で取り除くパターンと、もう仕組みで取り除くパターン、一生来ないっていう状態を作るっていう、
うん、
この3つかな、3本セットかなって思ってるんだよね、現時点では。で今3本セットだなって思ったわ。
うん、いいんじゃない、なんか人生ってそういう旅だよ。
そうかな。
その発動条件を阻害しているものを頑張って超えていくのが人生で、ある意味人生ってそれ以外やってないんじゃない実際。
確かにね。2人はどう、なんか結構乗り越えてきたもん、阻害要因。
まあやってきたよね。
そうだね、
恥をかいて。
もうほぼない。
いや、あんじゃない。
俺はだいぶなくなったな。あるんだろうけど、もうほぼないと言って過言ではないぐらいなくなった。
俺なんかさ、まだ全然あんだよね。
へ、うん、
多分だからでもこれだけ向き合えてんだと思う、才能と。
そうだね、自分がなくなったら興味なくなっちゃうかもね。
なくなると思う。
うん、
難しいことを考えちゃう生き方してんだよね。
あ、
うん、不器用なんだと思う、人生において。
いいよそれが、
うん、まあ、器用な人いないんじゃないかな。
器用な人いないよね、
うん、
やっぱ自分のことになると途端に不器用になるもんだと思うよ、
うん
うん、
人にどんなに格好つけて言えてようとさ。
そうそうそう、ね、うん、本当そうだと思う。まあなんかいろいろ分かったなって思ってもどうせ大したこと分からずみんな死んでいってるし
そういうことだよね
ホモサピエンスなんて、
うんうんうんうん、そういうことだよ。
まあじゃあいいのか。
いいんじゃない、ある方が生きがいがあるじゃん。
まあでもその才能発揮ができてないっていう状態を課題とするような社会に僕たちは今生まれて育ってるっていうふうに言えると思うよ。
あ、そうだよね、
うん、うん、昔の人が才能が発揮できてないことを課題視したら全員うつ病になって自殺しちゃうんだけど、できないからね、うん、それができるみたいな可能性を見せつけられつつ過渡期にいるから、多分そういう課題視して解決しようっていう風になっていってるっていうのが一つ大きくは前提としてあると思うんだよね。
そうだね、うん、
まあ、でも一方で今までこう内省っていう観点でさ、ずっとその見てきたじゃん才能を、
うんうん、
やっぱりね、一つその環境みたいな、まあ、環境の話も高知はしてたんだけど、
うん、
環境による制約条件みたいなの結構でかくあるなと思ってて、
うんうん、
なんか環境整えたいけどできない人っているじゃんやっぱ、
うんうん、
そういう時どうすればいいのかみたいなのもあるとすげえ主上救済系に突入するなって感覚ある。
そこで示してる環境っていうのは龍之介の言う、
まあ職場環境だよな、シンプルに、
うんうんうん、
僕たちはさ、果敢に環境を変えていくタイプだったんだよ、たまたま
そうだね、
特殊だよね。
そう、特殊だと思う、
うん、
スタートアップの人たちだし、
うん
うん、やっぱり環境を変えないタイプで我慢できちゃうタイプの人の方が多いもんね。
そうね、う
ん、裏を返すと社会的データがたまらないじゃん、我慢しちゃうとさ、パターンが少ないから。例えば俺とかだと多分業種で言ったら15以上多分経験をしていて、
うん
うん、ビジネスモデルも多分その10個ぐらいを経験してる、
うん、
で組織も一番でかいやつが20万人で一番ちっちゃいやつは1人を経験してるから、
うんうん、
どのレンジがどれぐらい心地よくてみたいなのがやっぱり分かりやすいじゃん、経験してるっていうことによって
幅がね、
うん、そうそうそう、うん、でその今のレンジを経験するみたいなことによって俺の20代みたいなの潰れてんだよね、はっきり言って、
うん、
今それがすげえ資産になってるけど、
うん、
逆にそこでリスクヘッジとしてあんまりいろいろ経験してなかったみたいなパターンで才能をどうやって見つけるかみたいなのが見えてくるとめっちゃ強くなってくる気がするね。例えば、
うん、
仕事じゃないんだけどプライベートのこういう場面とかでこういうのを見つけると仕事でもこうだみたいな話とかが分かってくるとすげえ強いよね、
うん、
そうだね。それなんかね、結構リスナーさんにリスナー有志コミュニティがあるから、
うん、
しょっちゅうなんかボイスで喋れるところに登場させてもらって聞いてるんだけど、うん、この前聞いたのはなんか友達にめちゃくちゃ飲食店を勧めるのが僕得意なんですよねって話を聞いて
すごい才能だなな
んでですかって言ったら、自分の好きなものを共有したいっていう欲求があるんだって、うん、そうすることで分かち合えるし楽しいじゃん、自分の好きなものを お互いに知ってるっていう状態って、
うんうんうん、
俺全く一緒の欲求あるわと思って、
うん、
で俺もその時に思ったのが、それ全然仕事じゃないけど、あの営業とかって使えたりとかさ、自分が本気で好きだと思っていたらね、
うんうんうん
うん、とかなんかそういう仕事場面でも使えるシーンは確かにトレースはできそうだなって思った、
うん、
日常生活で見えるところ。
そうだね、
うん、あとなんか副業とかボランティアとか。
あ、そうだね、副業だね、副業が一番いいわ、ほ
んと副業一番いいよね。だからなんか俺もうみんなコミュニティできたらちゃんとこう作るってもしなったら、
うん、
みんなで副業やろうみたいな。
そうだね、
副業みんなでやって経験しようみたいな、そういうのが一番早いよね、きっとね。
早い。
そうだね、うん、副業ができるタイプの仕事をしてる人は副業するのが一番いいね。
うん、うん、絶対そう。
あとはまあその日本が全体的に副業を解禁していくだろうから、
うん、
それの流れに乗って副業していく。で副業では結構冒険的な仕事をいろいろやってみるっていうのが一番いいね。
うん、
うん、
フリーランスとかすごい比較的才能発揮してる人多いもんね。
まあ発揮しないと生きていけないもんね、フリーランス、うん、
そう。でしかもでもさ、一番最初はさ必要とされてるところでお金をいただくっていう経験をするじゃん、フリーランスって、
うん、
でそこからさ徐々にさ仕事を選ぶっていうフェーズに入っていくじゃん、自分が一番パフォーマンスが発揮できる人とかさ場所とかお金とかによって選んでいって、
うん、
で最後自分が得意なことだけをやってなるべく他の人にサポートしてもらいながら、
うん、
チーム化していくっていうことをやってるりするじゃん、
うん、
なんかそういう意味ではフリーランスの生き方っていうのは才能発揮のモデルとしてすごくなんか分かりやすいよね。
やっぱメタ認知が進むんじゃない、フリーランスになったら。もう子としての自分を見つめざるを得ないじゃん、もう。
まあ間違いないね。
組織の看板を背負った自分じゃないわけだからね。
うん、うん、それは言えてる。めちゃくちゃ向き合うと思う。
やっぱいろんなパターンだからだと思うな。その会社じゃないパターンみたいなのを見たから、会社のパターンとそうじゃないパターンの差分が分かってメタ認知が進むってことが起こってるんだと思うんだよね。
そうだね、
うんうんうんうん、掘ったらマジ永遠に掘れてしまうからな。どこまで突っ込むかみたいなのが常にあんな、これ。
そうだね、才能発揮について。
いや、今のトピックについても、例えばだけど俺の中で10個ぐらいにパターン分けされるんだよね、もう今の話とかが、
うん、
だから分けないとこれ以上進めないみたいな感覚がある。
例えば分けた中で一番気になるトピックって何があるの？
あ、今日の話だとでも欲求かな。多分やっぱり欲求のパターン分けみたいなのが、
うん、
実際はあるだろうなって思ってる。
うんうんうんうん。
タカチンの中で内と外っていう分け方をしてたけど、もう少し本当は話を聞いてると、タカチンは言語的知性ではない知性で感知してるけど、
うん、
言語的に整理すると多分パターンがもっと分かれる。
そうだよね、
うん、だろうなと思う。だから本書くときは言語になるじゃん。
図とかね、
そうそうそうそう、ね、だからそこはあるだろうなって思ったのが一つと、
そうだね、
あとはその発揮をするためにどういうことをすると分かるかみたいなところも、うん、本当はタカチンの中ではもっとパターン分けがなされてるんだよね、
うん、
それがこの話だと伝わらないだろうなと思いながら聞いてた。あの本来は多分もっとパターン分けがなされるやつだと思う。
いいね、プロセスだね、これ。
そうだね、
出版まで。
ただそれを言うとなんかリスナーが本当は違うんだみたいになって終わる可能性があるから、言うのどうしようかなと思ったけど言っちゃったわ。
いいんじゃないの。それで、
うん、
ボコの部分じゃん、ボコの部分。
うん、そうだよね。めっちゃ感覚で生きるって決めて最近生きてるんだよね、
うんうん、
めっちゃ言語化力失われてるから。
いいんじゃないの。
いいんじゃない、
任せたらいいじゃん、得意な人に。それこそ、
そうそうそうそう、本当言語化得意な人にやらしたり、やらすって言い方悪いけどやってもらったらいいじゃない。
あ、でもこの前なんかあのリスナーの一部の方でちょっとご協力いただいて言語化手伝ってほしいって言ったら、
うん、
俺がある人のことを一人セッションもその場でするので、
うん、
もう一人見てる人が俺の何をやってるのかを全部途中で止めながら言語化していくっていうことをやってくれるっていう人がいたのね。
大変そうやけどすごいね、それは。
めっちゃ助かると思って、うん、なんか俺もセッション中何やってるのか分かんないから自分で、
うん、
全く何やってるか分からず相手のなんかこう一緒に震えるっていう感動をするのね。
うん、
なんかさ途中で遮られるより一回通しでやってビデオ撮ってそのビデオ再生しながらやった方がいいんじゃない。
あ、そっかそっか、そっちの方がいいかもね。
なんか一つぞタカチン止められるの嫌じゃない。
確かに、
なんかそのなんかテクニカルな話をここでしても別に意味ねえけどさ。
まあ途中現場で見ててもらってもいいけど、とにかく一旦通してやってみて、
うん、
うん、多分確かにね、龍之介の言う通りいろいろやってんだよね俺
だと思う。
うん、
それを感じるみたいなのはすごくできるんだけど、例えば欲求の話でいくと、
うん、
欲求の深さみたいな概念がおそらくある可能性がとても高いと思う。で、
うん、
欲求の深さっていうのはどういうことかというと、どれぐらい自分の根幹に根ざしてるのか表層なのかっていう、さっきの話とまあある意味変わらないんだけど、
うん、
タカチンはどちらともの意味で使ってるけど、実際は才能の理解を自らに対して行うときはその深さがすごく分岐点になるはずなんだよね、
うん、
要は欲求って一つの言葉を使ってるんだけど、全然違う質のものをどちらとも欲求って呼んでいるので、おそらくその呼び方をしてしまうと結構伝わりづらいから、呼称を変えた方がいいと思う。深い欲求の方の欲求を変えるか、欲求をその深い方 だけに限定するかみたいなことをしないと。
あ、
これ例がすごい難しいんだけどさ、なんかいつも音楽聴きたいみたいな欲求あるだとするじゃん。それすごい分かりやすくて簡単な欲求だよね、
うんうんうん、
そういう欲求のバージョンと、幼少期に母親と父親とこういう関係性があったから人間関係にデフォルトでこれを求めてしまうみたいな欲求ってさ、
うん、
深度が全然違うじゃん、
うんうんうん、
なんかそこの深度の違いみたいなものをなんか分かりやすく示せる概念みたいなのがないと、深度が深い欲求に気づくみたいなことが多分できないんだよね。
うん、
そことかを示すのが多分一つ重要な概念の一つだなと思ったのと、
うん、
まあちょっとまた話広げるとこれ一つで多分3時間とかのやつだから。もう一個言ってしまうとあれだけど、
いや言ってよ言ってよ。
例えばフリーランスになると分かりやすいみたいなやつもパターン分けした方がよくて、
うんうん、
僕の感覚からすると フリーランスになっても分かる時もあれば分からない時もあるし、フリーランスになって成功するバージョンって市場経済でどのように自分が評価されるかが分かるみたいなことが最も近かったりする感覚があるんだよね、
うん、
それとまた才能の発揮って似てるんだけど厳密に違うじゃん、
うんうん、そうだね。
つまり例えばお客さんに対してどれぐらいの温度感で挑まないと実際は30万円をもらえないんだみたいな感覚ってさ、サラリーマンの時とフリーランスになった時って死ぬほど違うじゃん、
うんうん、
サラリーマンの時はなんか言われたことやってれば30万円とか稼げたりとか100万円とか稼げたりするんだけど、営業とかしてたりなんかしてたりしたら、
うん、
フリーランスになった瞬間30万円を本当に自分一人の家事で稼ぐみたいな時の向き合った時の気持ちの入れ方とか意思のなんか入れ方みたいなののレベルが違うみたいな話って、
うん、
才能とまた違うんだよね。だけど実際はそういうその市場経済上で人からお金を払ってもらうっていうことがどういうことかみたいなことに対する理解度とかがフリーランスのその独立みたいなのに結構直結してると思うんだよね、
うんうん、
めちゃくちゃ覚悟があったら下手くそでもお金もらったりするじゃんだから、
うん、
みたいなことがまずあって、でその後にそれ以上のなんていうかな、例えばフリーランスで年収1000万円を超えますとか1500万円を超えますとか2000万円に行きますみたいな領域で初めて才能の話が出てきてる感覚がある、フリーランスとかだと、
うん、
っていう感じがするみたいな話とかをするともっと整理されるかなっていうのはある。今のはとりあえずパッとフラッシュアイデアで自分が感じたこと言っただけだから、
うんうん、
もう少し考えたら精度上がると思うんだけど、
そうだね、
うん、なんかそういうのはちょっと感じたかな。
そうだね、なんかそういう意味ではなんかフリーランスよりもボランティアの方が才能発揮しやすいかも。フリーランスってやっぱ社会ニーズに先に行くじゃん、龍之介の言う通り、
うん、
社会ニーズと才能発揮とちょっと違うからさ。
そうだね、
そうだから本当に自分が心の底からやりたくてお金もらわなくてでもなんか貢献したいなと思えることって結構才能を使ってる可能性は高いと思う。自分の欲求に対して思考と行動を使ってるから。
いやボランティアもだから2つあるんじゃない、やっぱりさ。
ある
あると思う。多分ね、才能使ってない、全然使ってないボランティアの人とかで自覚がないみたいなことも余裕であり得る気がするので。
まあそうだね、それもあるよね
半々ぐらいの感覚があるので、
うん、
多分やっぱりパターン経験が一番近いし、それ以外にあんまない気がするんだけど、
うん、
パターンを経験するときにボランティアだけとかフリーランスだけとかじゃなくて、ボランティアもフリーランスもサラリーマンもいろいろやってみるみたいなのが一番近いんじゃないかなな
るほどね。
シンプルにそうするとボランティアの時は自分はこのように挙動したんだけどそれはなぜかとかいう話とか、それはもしかしたらお金をもらってないからそうやって簡単な気持ちでできて逆に気持ちよくてすごくできたのかもしれないしみたいな話とかが出てきうるじゃん、
うんうん、
けどお金もらいながらやってるやつとかだと例えばこれとこれが起こってるよねみたいなのを判明させるために仕事環境が違う、ダイナミックに違うみたいなのを3種類以上経験するみたいなことが結構ダイレクトに重要なんじゃないかな。
その感覚はめちゃくちゃあるね。自分もそういう風に生きてきたからね。
そうだよね。で、才能が発揮されるっていうのもさ、グラデーションじゃん。要はさ、なんか0、100とかで出るのかな。グラデーションかどうかはちょっと考えた方がいいね。
まあ自分のなんか一番発揮されてるところを比べると0、100かというよりか普通に 70% とか 60% とかそういう感覚だけどね。
ああ、でもあれかもしれんね。この才能は発揮されてるけどこの才能が発揮されてなくて総合点で70とかになってるかもね。
あ、それはまあもうそういう考え方もあるね。
ああ、
でも正直ね、才能が発揮されてる時ってこれ人にもいると思うんだけど、俺比較的成果を感じられた時になっちゃってるんじゃないかなと思うんだよね。あんまり入れたくはないんだけど成果という言葉を。だって別に成果出さなくてもいいからさ結局。
あー、そこじゃない？なんか今聞きながら思ってたことと今の発言が俺の中ではすごく符合したわ。
あ、本当？
結局いろんなパターンがあり得るわけだよね。
うん、
無数にあるわけじゃん、
うん、
で龍之介が分けた分け方もあれば他の人が分けたらこういう分け方になるみたいなケースもあるわけじゃん、
うんうん、
ただその分け方ってもういかようにでも切り取れるわけじゃん、
うんうん、
でタカチンが本書くわけだからタカチンは才能を発揮することによって人はどうなるのか、あるいは人にどうなってほしいのか、タカチンは才能を発揮することによって何がいいと思ってるのかっていうところが多分ゴールになるじゃんね。
うん、
そこに向かっていくベクトルがまずあって、そのアプローチを示すためのパターン分け、
うん、
切り取り方があるんだと思うんだよね、
うんうんうんうん、
だから今のそのタカチンがいや成果はみんな追いかけちゃってるじゃんみたいなのが結構タカチンが何を才能のゴールにしてるかっていうことのヒントなのかなってすごい思った、
うんうんうん、
だって成果出すために才能発揮するんじゃんみたいな人もいるじゃん。 で別にそれ悪くないじゃんね、
うんうん、
でもタカチンはそうは思ってないわけだから、じゃあ何なんのと、
うん、
タカチンは才能を人に発揮してもらってどうなってほしいのかっていうところが明確になった方がよりこの議論が一つの方向に集約されていくような気がする。
そうだね、うん、それで言うとね、多分成果っていう言葉にまとまるかもしれないんだけど、表現を変えてしまうと俺の中でやっぱ自分も喜び他者も喜んでる状態を結構才能発揮って呼んでると思うんだよね、
うんうん、いいね、
うん、まあ、それが社会も喜ぶことだと思うんだけど、自分と他者がどっちもが幸せを感じられる状態で、かつ幸せっていうのが自分の中に違和感がない状態、無理してないとかさ、
あ、いいね、
そういう状態が才能発揮してるんじゃないかなと思ってはいる。だから中山さんの自己中心的利他という考えでさ、
うん、
得意なこととやりたいことと社会に喜ばれることの3つが重なる部分を自己中心的利他って呼んでて、
うん、
まあ、才能っぽいよね、
うんうん、
で俺あえて社会に喜ばれることってこうちょっと入れなかった理由は、
うん、
実は社会に喜ばれることを無理やり入れてしまうと、
うん、
自分の一番強い欲求を我慢して2番目の欲求とかで自己中心的利他を見つける可能性があるんじゃないかなっていう考えを少し持って、今度中山さんともそれがちょっと話してみたいテーマではあるから、
うん、
ちょっとそこに対しての解決策もあるかもしれないんだけど、
うん、
社会に求められてることもセットに入るとなんかついつい一番の欲求を捨てなきゃいけないとかってあるじゃん、
う
ん、
え、例えば、
なんか例えば社会に必要とされてないけどめちゃくちゃアートラボ作りたいとか、
うん、あ、
やりたくてできることだとするじゃんこれが、
うんうんうん、
でも社会に必要とされてないから、じゃあ2番目にできそうなアートを作って学校にどんどん寄付活動していこうみたいな、絵を寄付していこうみたいな、
うん、
そうすると社会にすごいフィットするかもしれなかったりするじゃん、
うんうん、
でもこの欲求自分の中では 2,3 番目なんだよなみたいな、
うん、
だから自己中心的利他というものをもし第一優先にして生きようとするとこの現象が起きるから、これの中で個人的には自分ともう他者が幸せになってたら才能発揮してるよってぐらいの感覚でもいいかなとは思ってるって感じ。才能を使って生きていくって場合は自己中心的利他の方が絶対いいだろうなと思ってるって感じ、
うん、
だから究極仕事場じゃないとこでも才能を使って才能で生きたらいいんじゃないかなと思ってるから、割り切って生きるっていうのも全然ありだなと思ってる。稼ぐとこと才能発揮するところ、
そうだね、趣味だけで発揮してる人生でも別に悪くないしね。
うん、
うん、
ちょうど俺の友達がさ、一つは自分のアート活動に専念してて、
うん、
そっちに4割注いでて、でもやっぱ生きていくためにその自分の才能使うと比較的稼げないことが多いから彼は
、うん、
だからあの稼ぐためにできてなるべくストレスが低いやつ、欲求 2,3 番目のやつを仕事に6割ぐらいをしてやってるっていう方もいるんだよね、
うん、
だからこっちでは右腕やりながらこっちでは自分のアート活動をずっとやってるんだけど、
うん
うん、なんかそういう生き方をしてて、まあ、それもバランスでね、その人の生き方だなと思ったりしてて、
そうだね、
うん、なんか一回振り切ったんだって全部自分の好きなことだけに、
うん、
そしたらビジネスのことを考え始めちゃってアートなのに、
うん、
うまくいかなくなって苦しいんだって言ってた。
あ、いいね、その人の中でも自分の中でそういうこう幅を作ったんだよね。
そう、幅を作った、そしたらなんかバランス良くなったとは言ってたね。
あ、
うん、
いや経験だよねそれもね、やっぱね、
うんうん、もしかしたらね、いつか10でアート活動だけで生きていける未来があるかもしれないけど、
うん、
まあ、バランスだったりね、タイミングだったりとか積み重ねだったりするじゃん、
うん、
そういう生き方もあるなって思って言語化されたわ、なんか喜ばれることな気がするわ、
うん、いいね、なんかそこが才能発揮のゴールであることがタカチンの素敵なとこだよ。
ありがとう。
いややっぱ成果出さなきゃねとか、稼ぎなきゃ才能発揮したって意味ないじゃないですかみたいな感じ、
うん、
でも別にいいじゃん、俺あんま好きじゃないけどそういうの。
そうだね、才能発揮のモデルをそういう風に伝えてるね方もいるんだよね。でもなんかそれを読んだ時に、その本を読んだ時にすごい違和感はあった。
ああ、そうなんだろうね、
才能発揮で稼がなくてもいいじゃんと思ってる俺は。
そうだよね、
うん、うん、
いや俺はタカチンの好きなとこそういうとこだね。
ありがとう。
みんなもそういうラジオで会ってほしいね。
そうだね、なんかその稼ぐことゴールではなくて、
うん
うん、結果社会にフィットしてたらいいなぐらい。
そうだね、
なんか俺結構喜ばせたいで生きてきた人だから、
うん、
し自分も喜んでないと気持ち悪いからすごく、
うん
うん、で今まで人を喜ばせるために自己犠牲してきたから。
あ、言ってたよね。
もうどっちもが喜んでる状態を目指したいなとは思ってるっていう感じ、うん、多分自分の欲求なのかもしれない。
いや、いいんじゃない。
あ、いいわ、ありがとう。まあ、今日のテーマ才能発揮だったけど、今日の話をもう少し分解しようって思うふうに思ったから、分解してまた持ってくるわ。
うん、
なんでタカチンが才能を人に発揮してほしいかというところだよね。
でもやっぱり喜んでる人の顔みんなすげえ好きだからだと、
うん、
もう一緒に喜びたいもん、一緒の環境で。
うん、逆になんで人は喜べないのかっていうところが発揮できてないことの理由になってくんじゃない？
あ、そうそうそう、そうだと思う。
そういう本を作ってほしい。
いや、なんか最近みんなぼでまとめた言葉で、前言ったかもしれないけど、グッドフィーリングかバッドフィーリングかだけなんだなと思ってて、
ああ
いい感じって感じられてるか、なんかいい感じじゃないって感じるかの、ただそれだけな気がしてて、いい感じだったらもう才能発揮してるんだよね、ぶっちゃけ。
ああ、
うん、だからもうポジネガで判断した方が分かりやすいから、
うん、
もう最後言語化困ってる人にはグッドフィーリングですかって聞いてるんだよね、いつも。
うん、タカチンらしいね。
うん、それで違う気がするって言ったら、あ、ちょっと違う気がするをとことん追求しようって言って一緒に追求するみたいな感じ。それ取り除いて言ったらもうマジで最高だからさ。
そうだね、
取り除くか受け入れるかなんだよね。なんかもう究極その人生で一旦楽しいって思えるって、さっきの64じゃないけどさ、仕事の割合とかをね、
うんうん
うん、受け入れることができれば別にそれが超幸せだから、
うん、
やらなきゃいけない仕事に対してマジでやりたくなくてどうにかしたいってずっと諦められない人は諦めなくてもいいと思うし、
うん、
という感じで今日の回はそんな感じで締めようかな。
いいね、本が出るのを楽しみにしてるわ。
お待ちいただければと思います。
超大変そうだよね。
全然出なかったりして、
ね、1,2 年ぐらいかかりそうだよねって話をしてる。
かかると思う、かかると思う。
いいんじゃない、うん、
でもそれにとことん付き合っていただいてる、まだ企画も通してないのに付き合っていただいてる方々がすごいありがたい。
ああ、
ありがたいね。
ありがたいね。
うん、本当にありがたいね。じゃあ以上でこの回終わりたいと思います。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。